始まりました映画の話したすぎるラジオ第230回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回大石さんが収録参加お休みとなりますので2人で話していけたらと思います。ではマリオンさん、近況いかがされてました？
そうですね、映画とかは、まあ、いっぱいいろいろ見てるんですけど、バードここから羽ばたくとか、9月と7月の姉妹とか、あと新色っていう韓国映画とか、まあ見てるんですけど、
はい、
まあそうですね、うん、どれも喋りにくいんだよなっていう面白いんですけどちょっと喋りにくいみたいな映画なので、ちょっとまあ今回はいいかなっていう感じですかね。あ、でもあの9月と7月の姉妹はランティモスがお好きな人はおすすめですね、やっぱり。
おーおーなるほど。
そうなんですよね。というかあの監督さんがあのランティモスのパートナーなんですよね。
はあはあはあはあ、
そうなんです。はい、まあ、予告編の感じからすごいなんか不穏だみたいな感じのね、不穏だなみたいな感じの予告編ではなってたんですけど、まあ本当にそういうまあギリシャからのそういう奇妙なムーブメントっぽい映画にはなってる作品かなと思いました。うん、はい、うんうんうん、ちょっとね、あ、え、そういう話なみたいな感じでちょっと驚かされたりもすごいしましたし、ちょっとこれもう一回見たいなって思うぐらい、後々こう後に明かされることがちょっとびっくりするんで、はい、そういった意味ではすごい面白かったです。はい。で、あと、今週は、文学フリマ、大阪で開催されてたので行ってきまして。
はい。
で、今回、洋子さん。
はい。
が出展されてたんで、はい、まあ、はい。それも兼ねて遊び行こうかなっていう感じで、遊びに行きました、ね。はい。で、しかもその洋子さんのブースで、前田さんの短歌も、歌集も売ってるってことだったので、はい。本当に前田さんの、短歌ね、めちゃくちゃいいんですよねっていう。
いや、最近は知ってますよね、本当に。
本当に最近は知ってますよね。ちょっとね、天才やなって思います、僕。うん、ちょっと、我々も短歌やったじゃないですか。
はい。こう。一時期ね。
はい。いや、もう、こんなん見せられたらもう筆折りますよね、みたいな。筆折るというか、いかに自分って凡庸なんだろうって思いますっていう。ってぐらいにちょっと表現とかもやっぱ豊かなんですよね。まあ、その前田さんとあともう一人我々も知ってる共通の友達と一緒に作ってる歌集なんですけど、
はい、はい、
またね歌集のデザインもすごくいいんですよ。また、はい、ちょっとこんな感じの。
おうおうおう、実物あるんですね。
実物あるんですけど、そうなんか写真とかもこうふんだんに使ってる感じの、こんな感じ。
はい。おう。
で、ちょっとその端っこにこう、短歌書いてるみたいな。
やば
大胆っすよねみたいな。そう、そうなんですよ。しかもこの写真の中にこう、短歌をこう、書いてるというかね、写真と短歌が一緒に写ってるみたいな。いや、最近は知ってますわーっていう、おしゃれすぎんって思いました。
やば。2000年代のインディーズの CD みたい。
そうなんですよね。いや、もうちょっとね、センスの塊すぎんってちょっと思いましたね。さすがだなって思いましたね。本当に。はい。で、また、洋子さんの方は、洋子さんのコラムというか、まあ、エッセイみたいなのずっと書かれてたので、はい、シネマート時代とかからずっと書かれてるので、まあ、それとあと絵日記と、はい、まあ、変えたりとかして、
はい。
まあ、絵日記とかは洋子さんの X とか見ると、まあ、画像見れるんですけど、それはね。
はい。
エッセイとかもね、洋子さんの文章もすごくね、なんかいいんですよね。なんか人生だなっていうか、なんかその人らしさがすごく出てる文章で僕好きなんですけど、
うん、
なんかそれもちょっとまた改めて変えたりとかもしたので、うん、すごく僕は、ああ、やっぱ、まあ、もともと文学フリマ行こうと思ってたんですけど、なんか知ってる人が出展してるというだけで、なんかこんなにも楽しくなるんだなっていうか、
うん、
なんか応援もありますし、なんかその、空いた時間とかで、まあ一緒にちょっと巡ったりとか、もしたりとかするのはすごい楽しかったですし、うん、まあ、今回もちょっと、うん、買いすぎてしまって、ああ、お金が、みたいな感じにはなってしまったんですけど、はい。
うんうんうんうん、
また文学フリマ、また関西でやるとき、多分また京都とかでやるんじゃなかったかな 覚えてないんですけど、またちょっと遊び行こうかなっていうふうに思ってますね。はい。
うんうん。ちょっと話それるんですけど、最近ってちょっと絵日記流行ってます？なんか SNS に絵日記を投稿してる人をしばしば見かけて、
あ、
ちょっと流行ってんのかな？そういうわけでもなく偶然かな？
どうなんでしょうね。
うん、
まあ絵日記、あ、まあ確かに、でも陽子さん以外にも絵日記書いてる人僕確かに見たことある。流行ってんのかもしれないですね、そういう。
うん、いや、なんかこう、まあ、SNS を活用するとしても、こう、文字情報だけでやらないって結構、割とやり方としていいなとは思って。
うんうん、
うん。その欠落しすぎる情報を絵日記にすることで埋めれるなとは思って。うん。うん、140文字からニュアンスが抜け落ちすぎるじゃないですか。
そうですね。
うん。やっぱそこにこう、SNS のメディアのままでうまく個人を出せる方法の一つやなってちょっとふと思ったりして。
うん、
うん、
そうですね。やっぱ、まあ、X とかの SNS だと特にやっぱり文章力ある人が偉いみたいな、まあ、そういうのがまあバズるじゃないですけど、
うん、
なんかやっぱり言語化能力高いことがやっぱりこう、まあ、強さになる媒体というか、
うん、
そういう場所だなぁとやっぱ個人的にはすごい思ってるので、
うん、
なんかでも自分はそこまでみたいな人とかはなんか気軽に絵とちょっとした文章みたいなのとかでそこのニュアンス伝わりやすかったりとかっていうのは、
うん、
むしろそっちの方がなんかこういいのかもしれないみたいなのはあります。うん、
うんうん、あとまあバズだけを目指していくともう大体構文に最適化されていっちゃうと思うんですよね。
ああ、そうですね。
はい、
最適化した構文ありますもんね。
はいはいはい。で、なんかこう、情報商材売ってる系のアカウントって基本的に構文しか使わないじゃないですか。
そうですね。とか、バズりを狙ったようなやつとか。
はい。で、そうなるともう個人っていうものがこう、希薄になっていくなと思うし、こう、アルゴリズムをハックしてるようで、アルゴリズムにハックされてるようなって思って、それって
うん、うん、
そのアルゴリズムの側になっちゃってるなって思って、なんかそれすげえつまんないなって思っちゃうんですよね。うん、うん、
そうですね。あと、まあ、特にやっぱ声がでかい人が勝ちみたいな場所じゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん、
だからどうしてもなんかの意見に対してやっぱ極端なもの、双方極端みたいになっちゃう中で、
うん、
いかに自分らしさ出すかみたいなのっていうのはやっぱ模索した結果絵日記っていう選択っていうのは、
うん、
いやまあそうだなっていう、
うん、
あり得るかもなというか、
うんうん、
そこに乗らないっていう選択です。
はいはいはい。うん、あとリポストってあれって自分が言ったことにしたいっていうものやと思うんですよね。
うん、
あ、
うん、
同じこと考えてた、これ私が言ったことにしたいっていうのがちょっと入ってるからリポストっていう形を取るなと思って、そうすると初めに言った人の人格とかってだんだん写真されていくじゃないですか。
はい。
で、いつの間にかそのバズってる状況だけが存在して、本来の文脈とかって完全に抜け落ちていってみたいなことが起きちゃうと思うんですけど、
うん、
その絵日記って絶対一番初めに言った人の個人が写真されようがないなって思って、も
う
絶対にその人からしか出ないものであり続けるなっていう、まあだからバズらないんですけど、そのバズじゃないとこでやるっていうのがいいよなっていう、うん、うん、僕最近こうインターネット上じゃなくて直で会う人との関係性構築っていうものを改めて見つめ直さないとダメだなと思ってるんですけど、そのとはいえ我々はこうやってポッドキャストやってたりとか、もうインターネットに軸足がっつり置いてやってるわけなんで、で、はい、まあその例えば音声っていうのも我々の個人っていうものを写真されない発信方法だとも思うんですよね。
うん、そうですね。
うん、なんかそういう我々が我々のまま発信した状態のまま広がれる範囲で広がってほしいというか、でそれがこうバズっていうその我々っていう部分をなくすことで広まってほしくないというか、
うん、
うん、なんかそういうのが最近僕がこう意識してることとして あるんで、まあそれとこう絵日記っていう表現方法が結構しっくりくるなっていう感覚がすごいあったんで、ごめんなさい話広げちゃったんですけど。
いやいいいい。いやでもそうですね、確かに。まああのね、ポッドキャストもいっぱい聞かれてほしいですし、バーのお客さんいっぱい来てくれたらいいなとも思いますけど、うん、なんか本質だけやっぱね、捨てたくないですよね、うん、なんか。もう、マーケティングみたいな感じで、そこに最適化すると、途端に悪くなっちゃうみたいな、っていうのを、往々にしてよくあることかなと思うんですけど、なんかそういうのからちょっとまあ、距離は置きつつも、なんかもっとね、発展してったらいいなというのはやっぱありますよ、
ね。うん。
ああ、でもそういう意味では、文学フリマ回りながら、映画バーの宣伝とかしましたよ、そういうの。こういうことですよね。ある意味ね。
そういうこと。あの、個人で行くっていう、あの。
うん。そうはしました。
うん。
あ、もしかしたら蜂が合うかもな、みたいな人がいたんで、あの、よかったら、みたいな、というか。
はいはい。
っていうのが、まぁ、ちょっと、進めたいもの、ちょっと本当に合うかどうかわかんないんですけど。
はい。はい。
なんかちょっと、すごい僕ビビッときた、
はい。
サークルの本がありまして。
はい。
あの、失恋魔女という。
おうおうおうおう。
そのなんか、まあ、失恋する話が、ま、好きな人みたいな、いう感じの、
はいはい
はい、そういうのを書いてる方みたいなのがいらっしゃって、いやもう絶対僕好きやん、みたいな、勝手にな、はいはいはい、もう、まあ、もう、読んでみたらちょっと違うかもしれないんですけど、うん、いや、こいつ好きじゃねみたいな。で、しかも、まあ、その、失恋魔女というなんかその、ボリューム1みたいな、なんか今後もそういう観光、人を観光していくみたいな感じの人で、で、第2弾があの、新海誠を、のことの葉の庭を扱うっていうことで、おお、これはみたいな。
やば。
これは、シンクロするのではみたいな。って思ったので、あの、はいはい、よかったら映画バー来てくれませんかっていうか、来てくださいみたいな。
はい。
ふうに言いましたね。しかもね、今度10月11日ですけど、開催ですけど、
はい。
その前日に実写版の秒速5センチメートルが公開されますんで、
はい。
そういった意味でもね、あの、10月の映画バー多分熱いんじゃないかと勝手に思っております、みたいな。
はい、そうなんですよね。あの、次の映画の話で、下すぎるバーは、AKA 秒速5センチメートルバーなんで。
勝手に乗っ取ってるんですけど、あの、もちろん、秒速以外の話も全然 してもらってね、全然 OK なんですけど、ちょっと僕は気が気じゃない状態で店長やってる可能性があるっていう。
はい。
なので、あの、よかったら来てくださいみたいな、誘ったりとか、誘ったというか、まあちょっと宣伝とかしたりしましたね、それ。こういうことですよね。はい。
はい。もう、あの、バズじゃなくて個人で勝負するっていうね。
はい、
1対1で繋がっていくっていう、あの、AKA ドブ板営業です、これは。
そうですね。ドブ板、草の根活動ですよね。いや、もう大事っすよね。もうそれしか信じろできないっす、今。もう。という、はい、とこありますね。うんうん。
はい。なるほどな。
なので、ちょっと今後も、ちょっとこういう宣伝をしていくかもしれませんね。
はいはいはい、
イベントに行くたびに。私、こういうものですって言ってくるかもしれないですけど。
はいはい、いやー、ちょっと、ドブ板営業って僕、ダセいことだと思ってたんですけど、むしろ今、かっこいいなって思ってます。
はい、うん。いや、そうだと思いますよ、やっぱり。やっぱり、人と人とかやっぱ大事ですよ、はい、みたいな。
はいはい。
はい。今週は、はい、こんな感じです。
はい。僕はですね、テーマ作品以外見てないのでちょっと本当に映画とか関係ない話をしたいなと思うんですけど、まずあの文学フリマ僕行ってはないんですけど、
はい、
最近会った人が出展されてて、あの週刊曲がりのバーであのウェブライターが店長をやったバーの日があって、僕その日行ったんですよ。
ああの物書き絶望バーみたいなやつの名
前ですね。あ、そうですそう
です、ね、はい。
であの時に店長2人いらっしゃって、1人がおもころのライターとかされてる方。
ああすごいですね、
はい、
おもころのライターさん、
はい、ともう一方があのヤフーニュースとかのライターをされてる方だったんですけど、
へえ、
はい、であのヤフーニュースの裏話とか聞いてもうめちゃめちゃすごい世界やなと本当に
いやーヤフーニュースもな、
はい、
いろいろ思うとこあるなとか言うとあれですね、
はい、思うとこあります。あのダークウェブじゃない場所で一番治安が悪い場所だと僕は思ってます、
うん、
あそこが
治安悪いなって思ってますよねニュースに対するコメント欄大体やばいなみたいなイメージがありますよって
まあそのウェブライターの裏話も面白かったんですけど、その人があのその週の 週末がその文学フリマのタイミングでの週刊曲がりのバーだったんで、
うんうん、
まあ、今週出すんですみたいな話で、でその方が出す本っていうのが、あのその人がマッチングアプリに登録だけしておいて、
はい、
一方的に、あ、その方あの女性の方なんですけど、
はい、
まあ、その女性の名目でマッチングアプリに登録して、その男性側からどういうメッセージが送られてくるかっていうのを綴ってる本なんですけど、
ああ、あのマッチした男性からのメールの初手のメールっていうことをまとめてる、
ね、そうね、
はい、
初手メール集みたいな、
はいはいはい、その
なんか緊急読本的な感じなんですけど
読みたいけど読みたくないな
すごいですよ、もうしっかりと社会的な地位も経済的余裕もある大人の男性がこんな文章を書くんだなって本当に
あ、そうですか。
ちょっとだけ読ませてもらったんですけど、
はい、
すごいすごいですよあれ本当に
うわー、買っとけばよかった
いやー、ちょっとね、あのむちゃくちゃ面白かったんで、またあのその方が店長されるタイミングがあったら行こうと思ってるんですけど
ちょっと気になりますね。というか、
はい、
あ、僕本当忘れてましたけど、あのポッドキャスト聞いてますバーの前日でしたね、それね。
そうなんですよ。僕そっちからにこっち行ったっていう。
そうですよね。
すいません、ちょっとあのタイミング的にあれやって。
いえいえ全然全然全然、
はい。あ、ちなみにそっちどうでした？
あ、そうですよね。その話するべきですよねって思ったんですけど、どうすっかり忘れてたんですけど、何話してたんだろうなみたいなっていうのは、うん、まあなんかあんまポッドキャストの話だっけなみたいなのはあるんですけど、あ、そうだ、でも。忘れてました。あの、あるお客さんが、
はい、
あの、まあ、ずっと中華曲がり来てみたいお店だなって思って、
はい、
ようやく来たみたいなお客さんで、はい、で、知っていただいたきっかけが、我々のラジオらしくて、
ほうほうほう、
きっかけというか、あの、ナミビアの砂漠会を聞いてそうで、
ほうほうほう。
で、なんか、ま、気になってるお店だったみたいな。
はいはい。
けど、なんか映画バーは映画私そんな見てないしな、みたいなで、
はいはい、
気はしなかったんだけど、で、ポッドキャストとか好きなので来ましたみたいな感じのお客さんがいらっしゃいましたね。
はい、あ、嬉しいですね。僕が観測してる限りでも、うちの番組きっかけで週刊曲がりにいらした方、何人か心当たりがあって。
うん、そうですね。
はい。ま
あ、なんかきっかけかちょっと違うかもしれないですけど、ただまあ、我々のナミビアの砂漠会のことをまあ聞いてくださってたみたいで、はい、なのでナミビアの砂漠の話とかしてましたね。はい。
あ、いいですね。ちゃんと、ポッドキャストの中身からこう、トークが広がったっていう。
そうですね。そうですね。そういう話とかはしたりとかしてましたね。
はいはい。まあまあ、そういう、あの、文学フリマに出展された方の店長のバーに行ったっていう話と、うん、まあ、これは本当にどうでもいい話なんですけど、まあ、この週末にちょっと実家に帰ってたんですね。
あ、はい。
で、妹がしばらくずっとイギリスに行ってたのが帰ってきたんですよ。
へえ、あ、そうなんですね。は
い、でもう何年ぶりかに会うっていうのと、あと弟が子供が生まれて1歳ちょっとぐらいのタイミングで、うん、兄弟3人久しぶりに揃うっていうので、まあ、実家帰って、はい、まあ、顔合わせしてきたんですけど、うん、あのうちの妻と弟のパートナーとうちの妹っていう、はい、まあ、割とこう円滑にこれまでも関係を保ってたんですけど、
はい、
初めてこう酒の場にみんなが揃うっていうことが生じて、
お
ー、でちょっとあの地元のオクトーバーフェストみたいなイベントがあって、結構カポカポ女性3人が飲んでたんですよね、
うんうん、
で僕はあのハンドルキーパーだったんで、もうこうシラフでこのオクトーバーフェストのノリを俯瞰するっていう、だいぶ入り込めない空気感でまあその状況を見てたんですけど、まあその女性3人が本当に仕上がったんすよ。
仕上がった、おい
仕上がって、であのじゃ あのこの山口家の実家に帰って飲み直そうって言って、うん、まあ、その、まあ、いわゆる女子会が始まったんですよね。
はい。
でもうあの僕も一応そこの場にいたんですけど、
はい、
すごい場が生まれたんですよね本当に
いや
いや僕それを見ながら、ね、あ映画みたいだなと思ってこの状況なんかすごい何か強力なシスターフットが今ここに存在していってそれの当事者として巻き込まれているなっていうのを見れてちょっと映画たい経験をしたなっていう あとまあ翌日にねその兄弟妹と弟と3人で墓参りに家の裏の山にお墓があるんですけど、うん、3人でお墓行ってでまあ最近どうみたいなことを墓参りした後に帰りながら喋ってたりするんですけど、うん、あなんか映画みたいやなってちょっとすっげえ映画っぽいなと思ってたんですけどその瞬間にねものすごい嫌悪感が湧いてきてこの自分をこの映画の側として解釈している自分みたいなのがめっちゃ嫌やなと思ってこれ僕自分自身に対してそうだし他人に対しても他人をこう物語として消費したくなさみたいなのが結構あってわあこれ映画みたいって言った瞬間にものすごい嫌悪感もぐわってきたんですよ
まあそうですねまあいやわかるかなまあまあそうか
いやで逆にだからこそ僕映画好きなんだなと思ってだからもう初めからフィクションってとして作られてるものを解釈するのはいくらでもやれるんですけど、
うんうん、
現実にいる人に別の物語を付与してそうやって解釈するっていうのってめちゃくちゃ嫌な行為やなっていうのを自分に照らし合わせて改めて実感してめちゃくちゃおぞましい行為やなってなんかこれこの状況みたいなのを俯瞰してこれを他人にやられてるとかって考えたらもう嫌すぎて本当にな
んかそれはまあわかるか。わかりました。どういうことかなって思ったんですけど、言われて、わかりました。
はい。ちょっと、ものすごい、迂回して、ゴールにたどり着いたんですけどね、この話。
はい、
なぜ自分がフィクションを好きなのかっていうのは、うん、現実に物語を付与したくないっていう、現れなのかなっていうのを思ったっていうね、回りくどい話でしたけど。
なるほどな、はい、いや。はい僕はそれよりも、山口さんって三人兄弟なんだ、みたいなところのが気になってたんですけど、そうやったんです
か。片鱗はちょこちょこと出したことはあった気はしてるんですけど、集約して話したことなかったと思うので、
そうですね。
そうなんですよ。はい。
まあなんかすごい山口さんが、まあなんていうか、長男っぽいみたいな感じは、なんか、わかったんですけど、はい、お姉さんもいるってことですよね。
妹です。
妹か。
下の妹と、離れた弟がいて1個下の妹と離れた弟なんですけど
そうなんですね
はいでなんか今回まあその今まで話したことない話を結構兄弟で知ってたんですよその、
うんうん、
お互いのそのパートナー経由でうちの妻と弟のパートナーとかがこう、うんうん、こう言ってましたみたいなのをお互いに情報共有してるんですけど
はい
で弟僕から8個離れてるんですけど、
はい、
結構まあ兄ちゃんと姉ちゃんには育てられたみたいなことを言いつつでも年離れてるからあんまり話しかけられなかったみたいなことをこの20年越しぐらいで言われてすごい味濃いなと思いつつただこれを物語にしたくないなっていう同時にちょっと映画っぽすぎるんですよねそんなエピソードが
いやすっごい是枝裕和の映画とかであったら良さそうだなみたいな感覚はありますけどね、
はいはい、
いやでも確かに、そんだけ、ちょっと年離れてると、確かにちょっと、なかなか触れられなさあるだろうなっていうのは、はい、なんか、僕はちょっとそういう、僕も妹はいるんですけど、まあ、2個ぐらいしか離れてないので、
はい、
そういう感覚はちょっとわからないんですけど、なるほどなってちょっと思いました。
はい、ただまあ、これはもう、僕ら3人兄弟のものでしかないんですよ、このエピソードは。
もちろんね。もちろんそれはね。それはそうです。
はい。ただこう映画にできちゃいそうな趣もあるからあやっぱフィクションって暴力なんだなってすごい思ったんですよね
なるほどなるほど、
はいまあ、だからこう現実のいる人を物語化することはめっちゃ気つけようって思ったっていう話でしたっていう
話なるほどな、はい、いや もう普通に3人久しぶりに揃って楽しかったですみたいな話からすごいとこ飛んでったんでびっくりしました。
はい。まあ一応番組的に、なんかこういうことを思ったっていうのを言っとこうかなって思って、はい。はい。まあまあそんな感じで、マジで何も映画関係ない近況でしたね
。いやもう。やっぱちょっと絶対映画の話しなきゃいけないみたいなのはちょっとやめた方がいいですよね。はい、まあ映画の話しちゃうんですけど結局、う
ん。はいはい。まあまあまあ。まあ僕は今回全然見てなかったっていうのもあって。はい、
そうですね。まあ僕もまあちょっとは映画の話しましたけど、まあ映画じゃない部学にも行ったよみたいな話だったりするので、今回本当にオープニングとかほぼ映画の話あんましてない。
してないですね。
珍しいオープニングとかになりましたね。
はい。はい、まあまあ、ではそんな感じで我々の近況の話は終わっときまして、お便り1通紹介させていただきます。マリオンさんお願いできますか。
はい、竹石明弘さんからです。愛は捨てられど、クレイザキサンダーロードの回から初めて拝聴しました。映画祭を作るラジオというポッドキャストをやっております。竹石明弘と申します。かっこ石井学流監督の遠い後輩になります。
お、
自分も学生時代ぶりにクレイザキサンダーロードを見に行けて、しかもオリジナルネガを修復している。で、ストリートファイヤーやエルボー連合、デスマッチ工場跡など、いくつになっても聞けば目がキラキラしてもハイパーフレーズの数々。もちろんスーパー右翼本部。監督の作品制作に至る前作での背景も相まって、ジンさんが代わりに死んでくれる映画という言葉に、劇場でエンディングの翼なき野郎どもを聞いて静かに涙を流したのを思い出し、職場でうるつかせながらこの文を書いております。ラストにわかる幻の現総長健さんの末路、のりこの次の彼氏が不良ではなく、どこか都会的な 80s 中盤目な男なところも、青春と一つの時代の終わりを感じてしまいました。とはいえ我々も N 回目の青春としてフェスのような映画祭開催を目指し細々とポッドキャストをしておりますので、ご挨拶させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー嬉しいですね。他の映画ポッドキャストの方からお便りいただけるの。
本当ですね。嬉しいですね。
はい。
映画祭を作るでらっしゃるってことですか？運営されてるってことですよね、これね。
いやーちょっと調べたら YouTube もやってらっしゃって、結構映像制作、作った映像の発表とか YouTube でされてたんですけど、すごい登録者たくさんいて、なんかすげーって思いながら見てました。はい。
そっか。まあ、映画監督されてるってことですよね、きっとね。
はい。で、クレイザキサンダーロードね。いや本当にね、こう自分の若さを人形として川に流すみたいな映画だなって本当思ってて、うん、その前も話したけど、まあ、正しい人なんて誰もいないんですけど、そのいかにこの自分の正しくなさと折り合いをつけていくかみたいな。
うん、
でなんかこう俺昔悪くってさみたいな、こう武勇伝話するみたいな人僕も嫌なんですけど、
はい、
うん、なんかそんな人できればあんまり会いたくないタイプではあるんですけど、ただその人がこうギリギリこの社会の中で生きてること自体はすげえことだなと思うんですよねその振り切らないままちゃんと落としどころを見つけて、たとえダサくても今生きてるってこと自体はすげえことだと思うんですよね。
うん、
うん、なんかそれをするためにこの映画はあってくれてる感じはちょっと僕あるなとは思ってて、うんうん、いや本当に好きな映画で、とね、現総長健さん、我々も話しましたね、彼の末路に関しては。
あ、はい、あれ渋いな渋いなっていう感じがしましてね。
はい、はい、
うん、
はい、
そう丸くなっちゃったなっていうかね。
はい、うん、いやジンさんぐらいむちゃくちゃしてたと思うんですよ彼も
ね。いやそうですよ、それがあんなっちまうなんてみたいな。
はい、
まあでもなんかまあみんなそういうもんかなっていうところはありつつ、まあ丸くなる誰もがいつか、はいはい、でもそれでもさみたいなのを書き立ててくれるのがやっぱりまあジンさんでありっていうか、はい、まあそこからいやまだ俺たちにもやれることあるさみたいな感じで、なんかこう熱中できることやってるみたいなのっていうのはなんか勇気もらえるというか、うん、
はい、
この映画からね、
うん、
っていうのはやっぱありますよね。
うん、 相手の男のね、新しい彼氏のポパイとかホットドッグプレス呼んでそうな感じ。
わ、うん、かる、わかる、わかる。すっげえ、くそーって思いますよね、なんかね。結果そっちかいって思うんですけど、うん、そういうもんなんすよねっていう、
うん。うん。やっぱこう、これ異論あるとは思うんですけど、やっぱ不良って弱者だと思うんですよね。
うん。
うん。まあ、これ異論あると思いますけど、やっぱりその彼みたいな都会的なものに負けていく存在でもあって、
うん。
うん。それこそ本当にザ・バイクライダーズみたいな時代の流れの中ですりつぶされていく不良たちみたいな話。うん、もうあったりするんですけど、やっぱり本作ってたとえ俺たち社会の片隅で潰されていく側だとしても、それを死ぬ瞬間まで認めてやんねえみたいな、なんか悪い強がりがあるんですよね。で、
うん、
でその強がりは良くないんですけど、ただなんかその強がりって誰しもあって、なんかその強がりを、その強がりだけは大人になってほしくなさみたいなのが、やっぱこの映画の感じやなって思うんすよね。うん。いや、はい、またよかったらお便りいただけたらと思います。
そうですね。ちょっとポッドキャストを聞いてみます。はい。
はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。